今日の聖書ではないのですけれども、ルカによる福音書を最初から読んでいくと、イエス様の誕生の前に洗礼者ヨハネの誕生のいきさつが書かれております。で、まあ、イエス様がお母さんのマリアのところに天使がやってきて男の子が生まれる、その子の名前を告げ知らされるわけですけれども、それと同じように洗礼者ヨハネのお父さんになるザカリアのところに天使がやってきて男の子が生まれる、その男の子の名前をヨハネと名付けなさいというお告げがあるわけですね。で、まあ、今の私たちからしたらイエス様の誕生の物語だけ素直に語ってくれればいいと思うんですけれども、なぜかその前に洗礼者ヨハネに関する物語が置かれている。で、洗礼者ヨハネの、まあ、聖書における役回りというものは、その名前に関せられている通り、洗礼を授けるもの、イエス様に洗礼を授けた、その役目は確かに大きなものであります。しかしそれに劣らずもう一つの役回りがあって、まあ、別の名前をつけるとしたら、ケコ牧師は使者って言いましたけれども、また先駆者、イエス様より先にやってきて自分の後に来る方を指し示す使い、そのような役回りがあるのですね。で、このヨハネの役目をまあ語るのにちょっと私自信はないんですけれども、多分音楽における専門用語としての主題、これを例えにするのが一番いいんじゃないかと思うんですね。で、私決して音楽専門に学んだものではないので、オルガニストをはじめとしてもっと音楽に詳しい人が、使い方が間違っていたらぜひご指摘いただきたいんですけれども、音楽という芸術において、その主題、英語で言えばテーマという専門用語があります。で、例えば文学とか絵画でもこの作品の主題は何かっていうことを、まあ、その作品全体を通してこう作者が訴えたいようなことをこう聞き取るっていうことはありますよね。ただ音楽のその主題っていうのは割と短いそのメロディーですね、旋律、それをこう主題として提示するのだと。多分一番こう私たちに馴染みやすいその主題の例えっていうのはジャジャジャジャーンであります。ミミミドレレレシーっていう旋律があれば、これはもうベートーベンの運命ですね、交響曲の。要するにジャジャジャジャーンというメロディーが繰り返されていくことで運命という曲、それをこう私たち把握していけるわけであります。で、別にこれは高尚なクラシックだけじゃなくて最近のポップスとかでも使われている手段でありまして、キャリーパミュパミュの、なんで歌手の名前言うだけで笑われるんでしょう。キャリーパミュパミュの、サイ&コーっていう曲があるんですけれども、このサビですね、彼女が歌うサビが実は曲の始めからずっと流れているっていう構成になっているんです。あんまり気づかないけれども、イントロが始まってキャリーの歌が始まって、その背後に、まあ、ピコピコと流れる音がずっとそのサビのメロディーラインを繰り返し繰り返しずっとこう流している。だからサビのところで一番その曲が盛り上がるメロディーを聞いたときに、それが非常に馴染みやすい、知らず知らずのうちにそれまでのその曲の主題がずっとこう流れていたからだっていうふうに、まあ日曜日の夜にやってるカンジャムっていう番組で解説がなされておりました。で、今でこそマリア、 さんは超有名人でありますけれども、実際にイエス様がお生まれになるとき、彼女は名もなき田舎娘でありました。まあ、この間の稽古牧師が聖書研究をやったときに、そのナザレの村が多分日本の今の日本の一番こう人口が少ない村と、それほどこう人口が変わらないような村であったというふうに言ったんですね。ですから東京から有名人が出るんだったらわかるけれども、聞いたこともないような田舎の村から何かすごい人が出てくるっていうのはあまり考えられない。で、実際聖書の中でもイエス様がちょっと有名になってきた段階で、ナザレから何か良いものが出るだろうかというふうに言った人もいるわけです。まずそのマリアが暮らしていたナザレが非常にこう非難の地域であった。それに加えて、現代ここにいる皆様、男性も女性も関係なく基本的人権を持っておりますけれども、例えば基本的人権をまずこう一般の市民が手にするとき、最初は女性はそれが与えられていなかったわけですね。男性だけに参政権が与えられていた。それと同じことはローマの社会もそうであって、当然女性も人間なんですけれども、社会に参与する市民は男性に限られていた。それがローマ帝国の常識であって、女性が何か言ったからといってその発言力はどうしても男性に劣ってしまう。何かを証言する、その時のこう重みがまるで違うわけですね。この意味でナザレという田舎、それから女性のマリア、この二重の意味でマリアが自分のところに天使がやってきて救い主を生むことになったと言っても通じないわけです。今の私たちはもうマリアさん、イエス様のお母さんとして当然だと知っていますけど、ここで誰かが私のところに天使が来て男の子を産むことになった、それが救い主になるって言ったってにわかに信じられないのと同じ状況が一番最初の時のことになるわけです。けどこのマリアが自分のところに天使がやってきたという前に、神殿で神様に仕える祭司、当然男でありますし、その祭司が一生に一度あるかないかのチャンスを得た。神殿の一番奥で神様のために功を託す務めをしている、その最中に天使が現れたというと、祭司のところだから、神殿の一番奥だから天使がやってきたんだっていうのは、まあありそうな話に聞こえるわけですよね。で、冒頭に言いましたように、最初にザカリアのところに天使のお告げがあった。それと同じ主題がマリアのところでバーンと本番で奏でられる、そのような構成になっているのがルカによる福音書のクリスマスの物語だというわけなんです。今の私たちにとってみればマリアさんのその主題だけで十分でしょって思うかもしれませんけれども、初めてこのクリスマスの物語を聞く人たちにとってみて、ナザレの名もなき女性、それに先駆けて洗礼者ヨハネがその父親と共に主題を奏で、このことは非常に重要な役回りがあるように思える。聖書の正しさっていうものは単なるジャーナリズムとは違います。こういうことがあった、本当にこういうことがあったっていうのを伝えるのが聖書の役回りだけ、聖書の内容ではない。文字で書かれていて文学でもあるというときに、まあ芸術的なセンス、 その音楽だとか文学の力も用いて、こう大切なことを語っていくという役目があるわけですね。でそのイエス様の誕生と似通ったヨハネの誕生がルカによる福音書ではまず書かれている。この構造を捉えるのには多分音楽の主題っていうことを引き合いに出すのが一番分かりやすいことかと思いますし、洗礼者ヨハネの役回りが自分の後に来る方こそ大切なお方だと、先駆者の役回りがあるということにもこの文学は文学自体が語っているわけですね。その洗礼者ヨハネ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、いずれの福音書にも出てくるものであります。で特に今日の聖書箇所になっているヨハネによる福音書では、彼自身が自分の役回りというものを積極的に語っております。まあ、当時のユダヤの社会の中で何かヨハネというただならぬものが出てきた、そうした時にこの洗礼者ヨハネが何者かという問いが生じてきました。でちょっと横道にそれるようですけれども、ヨハネとは何者か、これを問う問いが生まれてくるということ自体もイエス様を、自分の後に来るイエス様を指し示す役回りがあるわけです。福音書は、まあ、イエス様のなされたこと言われたことが記録されているっていうのが、まあ、一般的な理解ではありますけれども、福音書全体の、まあ、テーマですね、主題は何かって言ったらイエスとは何者か、これを語る目的があるわけです。福音書の半ばにペトロの信仰告白があります。イエス様がペトロたちを、弟子たちに対して、人々は自分のことを何者だと言っているか、そのように問いかけ、ここでの、今日の聖書と同じようにいくつかの答えが出てくる。で最終的にはペトロが、あなたは生ける神の子キリストですと正しい答えを返す。これが教会の信仰告白にもなるわけですね。またイエス様が十字架にかかって死なれた時、その時十字架のもとにいた百卒長、ローマの兵隊のうちの一人が、この人は本当に神の子であったというふうに信仰告白をする。イエスが何者であるのか、福音書自体がそれを明らかにしようとしているわけですね。で、この大きな主題をヨハネが先んじてこう指し示す、それが今日の聖書の一つの捉え方であるわけです。洗礼者ヨハネが一体何者であるのか、その問いかけに対してまずはいくつかの否定形で答えが返ってくる問いが並びます。まずヨハネに対して、あなたはメシアですかと聞かれる。でそれに対してヨハネは、私は違うと答えるわけですよね。でメシアっていうのはもともと油注がれたものという意味で、特に旧約では神様の特別な御用をなす役職を指し示します。旧約の中の王様だとか祭司だとか、また預言者に油が注がれた、そのようにして任職の儀式をなしたということもありますし、その油注がれたものということのメシア、これが神様の大切な御用をなすものだ、そういう意味になり、ひいては救い主の意味合いも出てくるわけですね。 旧約の言葉から新約の言葉ギリシア語にこのメシアが翻訳されたときキリストとなり、メシアとキリストはほぼ同じ意味である。神様の救い主で、それに対してヨハネ自身は、私はそうではない、彼自身は救い主ではない、世を変えるような存在ではないと答えます。続いて預言者エリアか、あなたはエリアかという質問に対しても、いや違うと答えるわけですね。で、エリアは旧約の列王記に出てくる預言者であります。で、旧約には数多くの預言者が出てきますけれども、なぜ預言者たちの中でも特別にエリアがここで名前が挙がるのかといえば、まあ、それは今日の旧約の聖書箇所マラキ書にヒントがあります。見よ、その日が来ると言われていますけれども、その日あるいは主の日と言われる神様が全てを正しく世界を治められた、そのような日が来るということが信じられておりました。先ほど歌った賛美歌21の聞けあれのから、その4節でも神様は悪を正して、でまた羊飼いのように世を治められる、4節でそのような賛美がなされました。この世の悪をすべて滅ぼす、そこだけ聞くとこう恐ろしげにも聞こえますけれども、しかしそれを通して神様が完全な良い支配をなされる、良い羊飼いのように全てのものを組み合わせて、世界が良くなっていく、その究極の救いの日、それがその日、主の日と呼ばれるものであります。で、その日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす23節で言われているわけですね。で、このマラキ書などをもとにして、特にイエス様の時代のユダヤの人々の間にとってみれば、預言者エリアがもう一度この世に現れる、そして神様の究極的な救いが現れるのだ、そのような伝説が、形作られていたわけであります。イエス様がペトロたちだけを連れて高い山の上で姿が変わる山上の変貌という場面があります。そこでもこのマラキ書に出てくる預言を代表するエリアと、そしてまた律法を代表するモーセとが現れます。イエス様がどのような救い主であるのか、旧約で律法や預言が伝えていたことをイエス様ご自身が全うする、そのような救い主であるということを山上の変貌は語っているわけですね。で、そのような形で預言者エリアがここの問い、洗礼者ヨハネに対する問いの中でも出てくるわけであります。で、ヨハネ自身は自分はそうではないと、またいかなる預言者でもないと答え、いくつかのその否定形の答えを伝えた後に、自分が何者であるのか、肯定形の答えを最終的に告げるわけです。ヨハネは自分を声だ、アレノで叫ぶ声だと答えます。一見なんだそれはっていうような答えかもしれません。マリアさんのところでも言いましたけれども、今の私たちにとってみればメシア、すなわち救い主キリストといえば、それは当然イエスだと思われます。イエス中黒天キリストっていうのが ある意味私たちにとってみれば当然のことのように思えます。まあ、しかしそれは私たちが、キリスト教を信じているから、あるいはそうでないとしても今普通に日本で暮らしていればイエス・キリストっていうことをこう結びつけて、このお方のことを聞くっていうことが当たり前になっております。まあ、よその宗教にしてみればそれは決して当たり前ではなくて、ユダヤ教であればメシア・キリストは未だ現れておらず、当然イエスはキリストではないっていうんです。イスラム教であればイエスは預言者のうちの一人という扱いになって、究極的な救い主メシアではないというふうに答える。ただ現代西洋の文化の流れを組んでいる今の私たちにとってみれば、イエスとキリストを結びつけることはあまりにも当然のことのように思えます。しかし洗礼者ヨハネに対してもあなたがキリストですかっていう問いを発したように、この聖書に書かれている当時の状況におきましてはまだキリストが誰なのかっていうことは何もはっきりとしていない。ヨハネがそうかもしれないし、イエス様がそうかもしれないし、あるいは全く別の何か宗教的な活動をしているものがそうかもしれない。キリスト候補が数多いた時代であります。で、そうした中でヨハネは間違いなくイエス様をキリストだと指し示す磁石の針のような存在であったということであります。声だ。私は声だ。それによって何かを指し示すわけであります。で、あれので叫ぶ声だっていうことが今の私たちにはにわかにわからないかもしれない。私たちの身近にあれのが、まあ、あれのでないとしても砂漠がないからですよね。静岡に越してきて、ちょっとドライブしたついでに浜岡の砂丘にも行きましたけれども、いくら日本で有数の砂がね広がる場所だって言っても、どっちが海でどっちが陸かっていうことは浜岡砂丘に行っても私たちはすぐに分かるわけ。四方八方に同じ風景が広がっていて、どっちに進めばいいか分からない。それが聖書の中に出てくるあれのの意味合いであります。そこで役に立つものは磁石の針。自分の見た目にとってみればどっちも同じように見えるけれども、地図を読んで磁石の針で方角を確認し、それで進むべき方向を見出しうることができるわけ。日本人にはにわかに分かりにくい感覚でありますけれども、一方で私たちにしてみれば、少し沖合に出てしまい陸が見えなくなって海の上でどちらに進めばいいか、その時に何を頼りにしなきゃいけないかっていう感覚であれば、私たちにもこうあれのの意味合いが分かってくるかと思います。あるいは静岡の皆さんであれば、富士山麓にある青木ヶ原樹海ですよね。もちろん、道が決まっているところを通る分にはいいわけですけれども、そこから少し外れたときに周りに全部同じ風景が広がり、どっちに進んでいいか分からなくなってしまう。そういうことがあるわけです。そうした中で確かなものはこっちにある、そのように語る声、それがヨハネの役回りだ。人々は自分の願いを叶えるため、あるいは今社会が不当に社会自体がこう苦しみを背負っている中で、 それを解決してくれる救い主を求めがちであります。しかし下手をすれば自分の願いに対してよしよしとお前の願いを聞いてやろうというような救い主に心惹かれてしまうことが私たち人間にはあるわけですよね。そうした中で本当の救い主はここにいる、自分の後からやってくる。そのようにイエス様を指し示すヨハネは、アレノの声、磁石の針のような存在だと聖書は語っているのであります。ヨハネをはじめとしてまた聖書全体を読んだとき、私たちにとってみれば他の救い主というものはありえなくなってきます。ただ本当にここに書かれ、ここに出てくるイエス様、それが私たちの救い主かどうか、そのことが私たちにとって信仰の要になってくるわけです。あれのに交通標識はありませんけれども、ヨハネは自分自身を声として自分の後からやってくるイエスというお方、これがキリストかどうか、一つの方向を指し示したのであります。何気なく私たちはイエス、キリスト、名前と名字のようにこれをくっつけてしまいますけれども、イエスというお方がこの私を救い、また世界全体をも救う、その日が来たとき、本当に世界のすべての罪を正し、良いものだけを組み合わせて新しい世界を作る、そのようなキリストかどうかと受け止めることが私たちには問われています。日本語で書くのであれば、イエス、キリスト、その間に中黒の点が一つありますけれども、まさにその点、イエスこそがキリストであるときちんと一対一で結びつけることこそが私たちの信仰であります。聖書全体がそのことを問いかけていますけれども、多くのキリストが現れかねない状況の中で、ただ一人のキリスト、イエス様を指し示したヨハネは、アレノにおける磁石のような声であった存在なので、祈りを捧げましょう。天の父なる神様、イエスをキリスト、すなわち救い主であると正しく、いよいよの教会とともに私たちも告白できますように、聖書の証言に基づいて、特に洗礼者ヨハネが示してくれた方向に私たちの救い主を見出していくことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。